皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家のおいしく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生よろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の、竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日も薬膳の、ね、情報たくさん持ってきました。
はい、
今日の気温はですね、すごく曇っているんですけども、気温の差も激しいですね。
そうですね、
暑かったりとか、今日ちょっと風が冷たかったり、あと雨がね最近よく降ると思いません？
降ってます ね。
なんか梅雨に入ったかのようなこの湿気と蒸し暑さとか来るんですけども、皆様体調いかがでしょうか？昨日もね湿度がね 80% 以上あったみたいですね。
そうですか。
そうなんですよ、ちょっと湿気が多いですね。まあね、春となるとねやっぱり雨が降ったりとか、これから梅雨の季節に入ってきますので、今の時期の養生っていうのをね、しっかりとして、本格的に雨が降ってくるこの梅雨の季節にね、備えて健康管理っていうのをしていきたいなというふうに思う薬膳のお話なんですけども、
この季節を先取りして準備をするかのように、
そうそう、で次の季節をスムーズに迎えるっていうのをね、薬膳の、お話でよく出てくるかなと思うんですけど、今はねやっぱり4月でまだ春のね養生ですので、しっかりと春の養生していっていただきたいんですけども、春というとね、臓器の五臓の中で、肝臓っていう臓器が一番一年で一番しんどくなる時期っていうふうに言われてるんですね。
そうなんですね。
皆さん肝臓いかがでしょうか？
肝臓というとお酒とつながっちゃうんですけども、
そうですね、お酒のアルコールを無毒化する解毒をしてくれる臓器ですね。
素晴らしい臓器ですね。時間こもってますけども、
肝臓様
々ね、感謝を込めて、
本当にもう肝臓様々で感謝ですね。いやほんまに、ほんでね、いやそれこそ今の時期ね肝臓が弱りやすいって言われてるので、肝臓が喜ぶ食べ物っていうのがあるんですよ。その食べ物を食べてあげると肝の養生になるっていうので、その食材の話もね、していきたいと思うんですけども、ジュコさんお酒飲まないけども、肝臓ってどうですか？元気だと思いますか？
肝臓元気かな、ちょっと聞いてみたいんですけども、
肝臓ってレバーでしょ、レバーっていうと真っ赤な血がね集まっているところっていうイメージが皆さんできると思うんですけども、
そう
レバーなんですよ肝臓ってね、ですので血を貯蔵している場所っていうふうにも考えるんですね。
なるほど。
薬膳中医学では肝臓っていうと血液を保管しているところっていうふうに言われて、で肝臓が不調が悪くなってくるとその血液が少なくなってきてるっていうことになるので、血を補うっていうのが春の養生になってくるんですね。
なるほど。
でね、なんで春になると肝臓が一番年にね一番弱ってくるかっていうと、冬に溜め込んだね老廃物とかを、今どんどん解毒して新陳代謝を上げて、夏に向けてね新陳代謝を高めていくための今段階なんですね。
そうなんだ。
で新陳代謝を高めていくのに解毒を促す肝臓っていうのがフル活動して、体内の老廃物をどんどん無毒化してくれてるっていう風に言われてるんですね。
いっぱい働いてくれてるんですね。
そうなんですよ。でさらにそこにアルコールを飲むと、もう余計にフル活動しないといけないので、それこそ血を補う食材っていうのが必要になってくるんですね。
なるほど。
でね、アルコールのね、無毒化する働きだけじゃなくって、肝臓っていうのは副作用とか添加物とか体にとっていらないものも無毒化しますので、着色料とか保存料とか農薬とかね、そういった体にとっていらないものもどんどん無毒化してくれますし、あとお薬飲まれている方はお薬の副作用っていうのもありますので、その副作用も無毒化しているのが肝臓というふうに言われているんですね。
素晴らしい。
そうなんですよ、そうなんです。肝臓様々ですよね。でね、中医学の面白いところが、肝臓ってね、血を保管しているところっていうふうに言われるんですけども、もう一つね、肝臓が上昇を安定させている場所っていうふうに言われるんですね。
気持ち、
そう、安心感とか心が安らぐっていうのは、しっかりと肝に血が溜まっている人のことを言うんですね。
血の量なんですね。
そうなんですよ。そこにいくらこう保管されてるかによって、上昇ね、安定さす働きがあるっていうふうに言われてるので、この春になるとちょっとしたことでイラッとしたりとか、 ちょっとそわそわして落ち着かないとか、うんうん、ちょっと心配性になったりとか、はい、っていうのも今春の養生で出ていらっしゃる方が、うん、多いと思います。
あ、そっか。
そうなんです。春ってね、はい、まあ、桜が咲いてやっと暖かくなって春が来たっていう感じでね、ルンルンっていう感じになるんですけど、実は1年で一番ね、その感情コントロールが難しくって、怒りやすい時期って言われてるんですね。
あら、怖い
怖い。そうそうそう、で、まあ、ご自分がね、怒るのをね、はい、抑えたりとかするだけじゃなくって、ご家族ね、はい、ご主人さんとか彼氏も怒りやすくなってるから、そういう時に血を補う食材を食べといてもらうんですよ。
あ、そっか。そう、せっせとそれを作ればいいんだ。
そうなんですよ、うん、でご自分のためプラスご家族のためにも、血を補う食材っていうのを勉強していきましょう本日。わ、
素晴らしい。幸せになる肝臓ですね。
あ、すごいいいタイトルですね。はい、幸せになる肝臓の話です今日は。
はい、
はい、4時まで生放送でお届けいたします。最後までどうぞお付き合いください。はい、春の養生は血を補いましょうということになります。
はい、
肝臓っていう養生はね、血を補うことっていうふうに言われてるんですね。まあ、血がね不足すると、まあ生命学では血液検査の結果、はい、貧血ですよとかね、貧血の症状ですとか言われるんですけども、まあ、血を検査した結果、そういう貧血って言われなくてもですね、はい、今から言う症状があると、まあ、血の不足ですよっていう症状になってきます。例えば不眠、
はい、
うん、あと夢を多く見る人、タムって言って脳が休まってないんですね。あとめまいとか立ちくらみがしたりとか、
うん、
まあ、本当に血色が良くないと顔色がね良くないですよね。青ざめてきますし、あとね、血の力足りないとね、体が冷えるんですよね、
うん、
冷え性の方っていうのも血不足から出てきてますし、うん、あとシミにねお困りの方とか、肝斑の方っていうのもこれ血の働きなんですね。
そうなんですね。
そうなんです。血が滞ってきたりすると、うん、シミになりやすいっていう風に中学では考えられてるんですね、
はい、
でそういう時にこういう症状の方は血を補う食材を食べたりするといいっていうことになりまして、うん、はい、今からね、血を補う食品っていうのをね言いますので、メモとかねされる方いらっしゃったらメモしてください。野菜ではほうれん草と人参がトップバッターで出てきます。
うん、
うん、まあ全国血を養う選手権とかこうあると全国からいろんな野菜たちを勝ち抜いて、
はい、
ほうれん草と人参が出てくるんですよ。
すごい。
ほうれん草と人参は、まあ、鉄を補うトップバッターの野菜たちっていうふうに言われてますので、うん、ちょっと貧血気味かなっていう方、ほうれん草の、まあ、スープでもお味噌汁に入れはってもいいですし、うんうん、いろいろ炒め物でもいいですしね、人参とね、合わせてお料理されてもいいかなと思います、
うん、
あとね、シーフードなんですよ。
はい、
イカ、タコ、貝類とか、
あ、
カキとかホタテ、うん、
あ、美味しいのばかりです
ね。あ、そうなんです。シーフード美味しいですよね。アサリとかシジミっていうのもいいですので、
うんうん、
アサリとかシジミでしたらね、ちょっとお味噌汁に手軽に作れますので、
そうですね、
うん、シーフードは血を作るっていう風に覚えていただけたらいいかなと思います、はい、
うん、
貧血の方とか、
ね、
うん、あとやっぱ血を補いたいなっていう方とか、あとちょっと鬱っぽくなって血を補っていた方がいいんじゃないかっていうお友達とか家族の方いらっしゃったら、シーフードっていうのがいいんですよ。このシーフードにはね、タウリンっていうのが多く含まれてまして、
あ、よく聞きますね。
そう、タウリン 1000mg 配合の栄養ドリンクとかありますでしょ、
ね、はい、
あれ飲むとね、肝臓にいいんですよね。
あ、うん、そういうことなんですね。
タウリンが多いシーフードっていうのは肝臓にいいっていうふうに覚えていただけたらなと思います、
はい、
実際ね、貧血気味の方、最近イカとか貝とか食べてるとか聞いたら、もうほとんどの方召し上がってないですね。
あら、
そういう風になってるんでしょうね。
なるほどね。
シーフードあんまり食べない方っていうのは、ちょっと血を補う力も足らないかなって思います、うん、ですので、シジミのお味噌汁とかアサリのお味噌汁を、本当に私は貧血で血足らないわっていう方は毎朝飲まはってもいい、はい、シジミなんてものすごい昔から健康法ですので、
うん、
シジミエキス
ね、
とかね、今もありますのでね、
はい、
しじみとかアサリをね、よく取っていただけたらなと思います。
わかりました。
そうなんですよ、うん、美味しいですしね。あとね、しじみとかアサリのお味噌汁とか、
はい、
あとカルパッチョにしたりとかね、タコとかイカとか、うんうん、 皆さんタコとイカ好きですかね。
ねえ、あの大阪ですとたこ焼きなんかが有名ですけど。
私タコが苦手でね。実はイカもよう食べるのですよ。
あれ？
でも
そうなんです
か。そうなんですよ。でもね、うん、薬膳を習うと、はい、もうイカとタコすごい出てくるんですよ、勉強の中で。血を補う食材とか。
優秀なんだ。
優秀なんですよ。
うん、
でね、なんでか言うとね、この子らはね、この子らってタコさんとイカさんね、海の中でいいもの食べてるんですよ。
ああ、餌がいいんだ。
餌がいいんですよ。まずね、青魚よく食べるんですよね。
ああ、代わりに食べてもらったらいいですよね。
そのね、青魚をよく食べてるイカとかタコとか、うん、あとね、カエルもよく食べるんですよね。だからその子らの食べ物がいいから、イカとかタコとか食べると間接的にまた血を作っていただける食材に変わるっていう。
そういうことなんですね。
そうなんです。さらに血を補っておくと心が安定してくるっていうのが薬膳の考え方ですので、情緒が安定してきたりとか、うんうんうん、不安にならなかったりとか、あのね、不安になるってね、あまりよろしくないんですよね。
ねえ。
肝が詰まってるって言い方するでしょ、
はい、
肝玉母さんとか、あれ、ね、肝って肝臓の肝って書くじゃないですか。
本当ですね。
そうなんですよ、うん、だから肝にねしっかりとね、まあ、血がみなぎってる方
あ
っていうのは、そういうことか、精神が安定してドーンとこう構えてられるっていうか、それってでもすごい大切なんですよね、うんうん、生きていく上でね。
なるほど。
まあ、医食同源という言い方がありまして、
はい、
食材はね薬にも変わるっていうふうに言われてますので、
確かに
タコとかイカとか貝類っていうのを血を作ってくれる食材だと思ってね、安くないですタコイカも、ね、
なんかだんだん高くなってますよね。
タコもお肉より高いと思います
。ああ、そうですよね、う
ん、でもそこはね、これで血を補われるんだわって言ってね、うんうん、タコ好きな方はねタコお料理ねちょっと春に特に食べていただきたいなと思います、はい、
うんうん、
タコ漁されるね男性の方ね、壺をこう海に入れてね、はい、タコ漁するときものすごい汗かくじゃないですか、あの方たちタコ飯よく食べるんですよね、
はい、
すごく労働すると汗かきますので、その汗っていうのも血が変化したものですので、うん、そこでタコで血を補っておくっていう、
はい、うわ素晴らしい循環。
タコ飯したことありますか、
うん、あるかな、外ではね、うん、なんとなくイメージがありますけど。
そうそう、タコ飯のお弁当とか ね、うん、
ね
ありますけどもね、一度ちょっとタコ買われたら、はい、ぶつ切りにして、まあ、お出汁とか醤油お酒でね下味付けとくんですよ。
あ、なるほど、
うん、でまあ、10分15分下味付けたら、そのお汁ごとお汁だけね、うん、最初ご飯に入れて、
はい、
炊いて、
うんうん、
であとね炊き上がる10分ほど前にそのタコを入れて蒸らして、うんうん、まあ、混ぜると美味しいタコご飯ができますので、タコ好きな方はやってみてください。私しないけど。
しないんだ。
でもねこれだけね、私十何年間薬膳ね、はい、興味持って勉強してる中でね、タコとイカとホタテと貝ものすごい出てくるんですよ、うん、いろんな症状をね改善させるためにね、
うんうんうん、
これは食べない手はないかなと思って、うんうん、食べるようにしてるんですよ私。
そうですか、
うん、大好きで食べてるわけじゃないんですけども、うん、一応タコとかイカは春に食べといたらいいっていう風に、うんうんうん、どの先生もどの本も書いてるから、食べておく。
多分苦手な方も多いと思うんで、うん、これなら食べやすいっていう調理法ありますか？
私はねカルパッチョ。あ、薄くスライスしてお刺身まず買うでしょ、
はい、
で家でオリーブオイルとレモン絞って、でちょっとの岩塩で食べるのが一番美味しい。でもうちょっとジェノベーゼとかもかけても味が変化して美味しいかなと思いますね。
なるほど。
なんで私たこ焼きのタコ抜くぐらいですからね。
なるほど。
それでもタコは血を作ると思うから、はい、養生として食べるようにしてるので、だからこの十何年間、うん、シーフードを食べない生活をずっと続けてたら、もしかしたら私今元気じゃないかもしれない、
うん、
年齢とともにね血を作る力も少なくなってきますのでね、まあでもその点は今元気なのはやっぱりそういうふうに養生を言われたことを素直に、うん、食べるようにしたりとかね、うんうん、してるからかなっていうふうに思います。
はい、わかりました、
うん、あとね動物同治って言いまして、
はい、
同じもの同じ治療って書くんですけども、まあ、レバーですのでね、はい、肝のね回復にはね肝、鶏の肝とかもしお好きでしたら、
うんうん、
肝料理、レバーね、 リバー
料理。なるほど、分かりやすいですね、それね、
うん、おすすめします。調子の悪い場所をね、同じものを食べて治すっていう、まあ、考え方もありますので、いいかなと思いますね。
わかりました、
うんうん、あとね、この時期になるとちょっとイラってしやすいっていう風に薬膳では言われてるんですよ、
はい、
そういう時にね、セロリがおすすめなんです。
へえ、
セロリって食べますか？
大好きです。
あ、本当に、はい、今の時期ね、結構、まあ、年中ありますけどもね、うん、しっかりと太陽に浴びたセロリも出てきてますので、はい、セロリ料理とイカ料理は、うん、薬膳では春の養生ですごい出てくるので、
うんうん、
春はイカとセロリと思っていただいたら、この春スムーズに、
うん、
上昇も安定して、
そうなんです、ね、
過ごせるかなっていうふうに思います。
あ、それでそういう料理が中華料理にありますね。
あります、あります、ね、だから中華料理行ったらセロリとイカの炒め物をまず注文しとくんです、うん、春になると。
へ、
セロリはね、実はストレス解消の特効薬って言われてるんです。
だから好きなのかな。
でも本当に自分で養生してらっしゃるかもしれない皆さん、
う
ん、
ね、食べたいものを食べてたら、
うんうんうん、でこのね、セロリの葉っぱの部分っていうのにイライラを抑える効果が強いんですね。やっぱり匂いも葉っぱの部分の方が多いですのでね、はい、まあ、葉っぱの部分も細かく刻んでお料理に活用していただきたいです、うん、
はい、
でね、私今回の4月の薬膳料理ね、私のところの会社でやってる薬膳料理では、ホタルイカとセロリのマリネをお出しさせていただいたんです、
うん、
ホタルイカっていうのもイカの種類になりまして、はい、ホタルイカはちっちゃいので一物全体でね、全部食べれますので、うん、目と口と、まあ、筋を取って、で、まあ、マリネ液につけて、うん、刻んだセロリも一緒に入れてっていうのをお出しすると、結構好評でしたね。
そうですか、
うん、セロリの爽やかさと、うん、血を補うイカとねっていうのを、まあ、いいんですよ、この組み合わせがね、
うん、
っていう風にね、セロリもこの時期イライラを抑えてくれますので、はい、で私のね、こう私のねっていうか、まあ、薬膳の本たくさん読ませていただくと、うん、その先生が書いた体験談っていうのもいろいろあって、はい、セロリをね、まあ、イライラが多いご主人にセロリ料理を毎日食べさせて、
うん、
イライラが治ったっていう本何冊か見てるので、
あら、
もしそういう方が家にいらっしゃったら、うん、セロリ料理を出すのもいいかなと思います。
セロリ尽くしで、
まあ、家族の平和のために
そうですね、
世界の平和のためにもね、セロリっていうのを覚えていただきたいなと思います、
はい、
であとね、酸味なんですよ、この時期、
うん、
肝臓はね、酸味を好むんですね、酸味っていうと何を思い浮かべますか？
お酢、レモン、
うん、そうですね、レモン爽やかですね、あと酢の物いいですね、うん、あとわかめとタコの酢の物っていうのも理にかなってますし、
うん、
あとピクルス、
ええ、
で酢を取るのもいいですね。
なるほどね、
うん、あとはね、ちょっとオレンジとかグレープフルーツのデザートを召し上がるのも気の巡りを良くするっていう風に言われてますので、うん、そういった柑橘類を上手に取り入れるのもいいかなと思います。
あ、分かりました。
そうなんですよ、最近はね、解毒もちょっとまだ言ってまして、
ええ、
最近タケノコ食べましたか？
タケノコいただきました。
春のタケノコ食べました、
はい、うん、
私も昨日ね、煮ておいたタケノコの天ぷらを、
あ、いいですね、
おいしい、もう天ぷらの中でタケノコの天ぷら一番好きかなと思いますね。
そうなんだ、
おいしい、タケノコもね、解毒しますので、うんうん、あと旬のものってね、やっぱ勢いがあって、エネルギー的にいいですのでね、タケノコっていうのも今ここのね、奈良町でもたくさん売ってましたので、
はい、
タケノコいいですね、
うん、
あとね、わらび、
わらび、
うん、
あ、
これ会社の方がね、わらび取り行ってくださってね、うん、この前いただいたんですけど、わらびも美味しい、もう旬のものがものすごい美味しい、
美味しいですね、
うん、もう眉間にしわ寄るぐらい美味しい、美味しいって言いながら食べてますね。
うん、
わらびもね、もし手に入るようでしたら、まあ、春のお野菜っていうのでね、食べていただいたらいいかなと思います、
はい、
うん、でね、ちょっと血の話に戻るんですけども、このね、血が足りなくなってくると、
はい、
姿形に出てくるんです。
わかるんですか？
分かるんです、
外から見て、
ね、爪に出てきます。
あ、 なるほど、よく爪でね、
う
ん、
そう爪のね、うん、を見ると健康がチェックできますよっていうふうに言われてるんですけど、はい、ちょっと爪のお話しますね、
はい、
爪っていうのは皆さんちょっとね見えるかな、自分の爪ね見ていただいて、まあ、爪はねケラチンっていうタンパク質の一種でできてるんですけども、まあ1日に 0.1 ミリぐらい伸びるので、この痛くないところまで、爪を切って痛くないところまで伸びるのに6ヶ月ぐらいかかります。ですので爪を見ていただいて、ちょっと真ん中ら辺でボコってこう線があるわとか言うと、
はい、
真ん中は3ヶ月ぐらい前の症状になるよっていう風な目安になるんですね。
あ、横にこう線が、
そうそう線が行ったりとかね。で今からちょっと爪のねお話をさせていただくんですけど、まあ、
はい、
まあね若い方の爪っていうのはね薄くてピンク色でツヤがあります、
はい、
で私たちいろんな内臓を使って毎日ご飯を食べて、ね、生きていってますので、まあ、いろんな臓器に、ね、疲れてきますので、はい、もう本当に爪とかっていうのも、まあ、50、60代になってツヤツヤの爪っていう方はまずいらっしゃらないかなと思うんですけど、
あ、
うんうん、でね、爪のトラブルの大きな原因、どの爪のトラブルも血不足なんですよ、
はい、
血不足は全て爪に出てきますのでね、うん、だから血液の少ない人っていうのはまず血を養われないので爪が養われなくって薄いです、
うんうんうんうん、
自分でこうめくったら爪がめくれるとか、う
ん、ねえ、なんか柔らかい人いますよね、
かけやすいとか、
うんうんうん、
ね、爪ってね血の、まあ、余ったもので作られるっていうふうに言われてるので、まあ、薄かったりとか割れやすかったりとかっていう爪は、まあ、血不足の原因になるんですね。
うん、
そういう方ってね菓子パン食べてる方が多いって言われてるんです
よ。あ、食事をもう菓子パンで済ましちゃうとか。
そうそうそう、菓子パンってそれ一つだけでもうマーガリンが入ってお砂糖が入って満腹するような味になってますので、まずおかずがいらないですよね。
そっか、
うん、そうするとやっぱバランスが崩れてきたりするので、うん、しっかりとご飯とおかずと、まあ、お味噌汁があるっていう、まあ、そういう定食みたいな形のね、
はい、
食べていただくとバランスも整えやすいんですけども、まあ、菓子パンが多いっていうのとね、あとね、ジュースを 100% のジュースでも甘いものを飲む方もこれかけやすいっていうふうに言われてるんですね。そうそうそう、でそういう方はね、はい、やっぱり海藻とか根菜類をあんまり日頃から召し上がってない方が多いので、
うん、
海藻とかも、ね、積極的に取るといいなと思います、うん、ひじきの炒め物とかね、
ね、
おかめサラダとかね、
うんうん、
っていうのもいいかなと思います、はい、あとね一番多いのがね縦線なんですよ。
あ、
縦に線がいくっていうのはね、顔もね、だんだん老化現象でシワとか、
はい、
張りがなくなってきますよね、それと同じように爪も張りがなくなってくるので、ボコボコボコってこう、
なるほど、
つるっとした爪にはなってこないんです。もう
シワみたいな感じなんですね。
そうなんですよ、老化現象の一つって言われてるんですけども、これも年齢とともに縦線が多いわっていうのは OK なんですけども、はい、若いのにちょっと縦線が多いっていうのは、食事のバランスを気をつけた方がいいっていうふうに言われます。
うんうん、
あと横線があるのはね、糖分の過剰摂取っていうふうに言われたりとか、まあ、これも貧血の一種なんですけども、食生活の大きなバランスが崩れたりとか、うん、大きなショックを受ける、肝臓って血を貯めてるところで血の働きは精神を安定さすっていう力がありますので、はい、大きいショックを受けるとそこで血が失われたりとかして、うん、まあボコボコ爪になったりとか、そのボコボコ爪もボコンってなってるところがどこかの位置で何ヶ月前っていうのが分かります。
あ、そうか、
全部が縦が6ヶ月っていうふうに言われているので、うんうん、真ん中ら辺にあったら3ヶ月前に何か大きなショックがあったりとか、まあ、引っ越したりとかね、
あ、そうですね、
忙しかったりとか、
うんうんうん、
っていうのも出てきやすいですよって言ってますね。
はい、
あと反り爪、
反るんです、
反る、こう巻いていかないんですよ ね、 爪
がね、逆に
これも血不足の原因というふうに言われてますので、はい、ちょっとね皆さん爪の栄養元気のためにもしっかりと海藻類とか、
はい、
あとやっぱりシーフードとかっていうのもね、うん、意識して食べていただきたいなっていうふうに思います。
はい、わかりました。それではこの後エンディングです。
はい、 今日はですね、実は私西大寺百貨店の西大寺の、 あの近鉄百貨店さんからこちら直接来させていただいてるんですけども、
はい、
今日から4日間近鉄百貨店の西大寺店の地下1階の大和寺ショップっていうところで鳩麦の販売をさせていただいております。
うん、
大和寺ショップって知ってはりますか？
なんかいろんなものがありそうですね、うん、奈良の、うん、
奈良のね物産展です ね。でそこ の、 あの入り口のもう一番前のところに、鳩麦のパンがずらーっと並んでて、鳩麦の、うん、あの有機のお茶とか鳩麦酵素とか、あと私が立っております。
今日のお客さんはどうでしたか？
もうねすごかったですよ、
うん、
あのね私販売に向いてるのか知らないですけど、私が立つとね人が集まるんですよ。
わかる気がします。
もうなんかね大変でした、もう わわわわってなって。あ、そう、うん、あの鳩麦のパン美味しいんですよ、うん、私ところのねあの天然酵母、鳩麦の酵母で焼き上げてて、で、まあ、卵とかあの牛乳とか動物性一切使ってないんですけども、美味しいねあの、うん、パンでね、鳩麦の、で好評でして、
はい、
あの特にねゆだね製法で焼かれたゆだね食パンっていうのがすごい人気で、あのパン好きの方ってね食パン好きなんですって。
あ、なるほど、
うんうん、でそれで食パンを買いに来られるって方が、切ってないんですよ、そのままのパンとか ね、うん、持って帰られますね。
そうですか。
そうなんですよ、うん、ということでね27日から30日まで、
はい、
4日間、うん、朝の10時から19時まで販売の方させていただいております。近鉄百貨店西大寺店の地下1階の大和寺ショップのコーナーですね。うん、お時間ある方いらっしゃったらぜひいらしてください。私は今日と明日と、はい、今日もね、うん、今から
また戻るんですね、
戻ります7時まで行きますので、
特に、うん、あのおすすめはって言われたら何言って言うんですか？
私のトーク。
なるほど、
ものすごい喋ってます私。
もう説明とかすごそうですね。
なんかねすごいです、薬膳の話から鳩麦の話からね、パンの話から、
もう教室みたいになっちゃってるんじゃないですか。
本当に楽しくさせていただいてますので、
はい、
もし興味が、ね、ある方いらっしゃったら、ちょっと遠目でも私のこと見たいわという方もいらっしゃったら、ぜひあのお越しくださいませ。
はい、食品以外は、
食品以外、パン以外は、
うん、
鳩麦の有機のお茶とか、鳩麦酵素とか、最近にあの人気の鳩麦の美容液、
あーいいですね、
オーガニックの美容液も持ってきて、うん、私勝手にこう塗って、あら、なんかいい匂いだわとかいう匂いに誘われて、これなんですよとかいう話をしたりとか。
どんな香りがするんですか？
いい匂い。
ハーブ系？
あの柑橘系、
うん、
うん、柑橘系でスッとしてね、すごいいい匂いの精油がね8種類あの含まれている、うん、まあ、美味しいじゃないわ。いい匂いのあのまあいいですよ、オーガニックの美容液になってます。
顔につけたらどうなるんですか？
私のようになります。光ってるでしょ今日。
今よく働いてきたんだなっていう感じはしますけど。
今日のトークもすごかったと思いますよ。
今日トークなんかいつもにも増して2倍速ぐらい
です。私今日朝の8時からこのテンションでずっと喋り続けてますので。今日早かったね、30分。
そうですか。
これからも行きますよ、ね、1時まで頑張って販売の方行きますので。
その雅子先生のパワーもやっぱり鳩麦だとか。
絶対鳩麦だと思います。
ああそうですか、
需要競争、
うん、
本当に鳩麦パワー、うん、ぜひぜひ鳩麦のある生活を送っていただきたいなと思います。
そして肝臓の方は
元気タコとイカ気にして食べてますので、
食べて、
はい、
飲んで
大丈夫ですよ、元気ですよ。
素晴らしい、
元気がやっぱりいいね。
そうですね、は
い、元気でやってまいりましょう。
はい、ありがとうございました、はい、竹川雅子先生でした。
ありがとうございました。